こんにちは、遠藤克樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日ね、いきたいと思います。今日はですね、ちょっと前回の続きといいますか、続編をやらなければなりませんでした。
はい、
覚えてますかね。タイトルはヒアリングでたどり着く思考のズレが育成の鍵になるというね。
そうですね。
人をね、質問型営業を育てていくときにものすごい大事なポイントがあって、それは大体行動だったり所作だったり表現だったり、いろんなところがずれていることは当然あるんだけども、それは根本を見ていくと、ああそこの考え方がずれてるんだっていうことに指導する側がちゃんと気づけないと指導できませんよと。
そうですね、
思考のねずれって表現されてました。
はいはいはいはい。
で、もうその視点でなるほどだったんですけども、じゃあその考え方、思考のずれを気づいたとて、こちらがですよ、教える側が、
はい、
で気づいて どうするのっていうところがつながっていかないので、ちょっとその辺を少し今回は掘り下げていきたいなっていうふうに思っております。
はいはいはいはいはい。うん、
ちょっとどの辺からいきましょうかね。
まあ、その思考のズレに気づくっていうね、この辺は遠藤さんはどう思われます？
どう思うですか。前回聞いて、なるほどなと思いましたよ。そういう、要は営業って、営業そのものが目に見えない仕事ではあるじゃないですか。
はい、
結果的に、その、物が売れたってことがついてくる。はい、ただ、そのプロセスって、人間関係のコミュニケーションだけで成立してるんで、見えないからこそ、どうしようっていう不安があるんですけど、まさかのそこのポイントで、さらに見えない思考のズレきたかと。
だから、もう営業においても、もうこの育成においても実は一緒で、言葉ちょっとね語弊あるかもしれませんけども、小学生に実は社会人が一生懸命こう教えようとしてるってね。
はいはいはい。
だから分かんないんで、いろんな事例を例に挙げながら、分かるように一生懸命伝えようとしてる。だけど実は一番重要なのは小学生1年生だったっていう話なんですよ。
ああ、その小学校1年生である思考の考え方のレベルに自分で気づければ、もうある意味それで一旦大事な核は握れたというか、教育としては終了とまで言わないのか。
終了というから言うか、そこから初めて始まるっていうことですよね。
なるほど、そうなんでしょうね。これちょっと具体的に少しイメージすると、例えばの例とかって少し出せませんかね。
営業ということでちょっとね、やりたいんですけど、
もちろんです、
例えば新人ってよく売れるっていうのは、そういうことなんですよね。いや、よく売れるっていうか、新人でも売れる人がいる場合はそれなんですよ。自分もその気持ちが分かるから、相手のレベルというようなことがよくわかるっていうことですね。
分からない人の気持ちがわかる。
そう、分からない人の気持ちがわかるし、それが、どういうところが分かってないのかっていうところまで聞く掘り下げはまだ新人にはできないかもしれませんけどね。その気持ちがわかるっていう
ところ。なるほど、分からないっていう気持ちがわかるっていうね。
そう。
なるほど。
その中で自分が分かってることを提案していく、そのレベルでね。それも近いと思うんですよね。
はいはい、
だからどんどん経験積んでいく間に、そのレベルが上がってくるわけですよ。
知識が増えてしまって。
そう。そうすると、分からん気持ちとものすごいギャップが出てくるんですよね。だから自分が分かってることを一生懸命相手に分かる言葉で教えようとする。だからそもそも分かってないわけですよ。
なるほど。すごい分かりやすかった。
そこが一番問題なんですよ。
その何が分かってないかを分かってもらうことが先なのはずなのに、そこは無視して知識、新しい情報とかをいろんな角度でバンバン入れていくんで、
そう
入っていかない。
それでそれが分かりやすい言葉でとか、そのレベル、そのお客さんとかその相手に分かりやすい言葉で、教えていく。でもそもそも分かってないっていうことが一番の問題なんですね。
なるほど、これ結構深い話ですね。
そうですよ、
うんうん、青木先生ってやっぱりすごいんですね。
いやいやそうですか。自分もそう思ってないとこあるから
な。なんかあれなんか変なとこ行っちゃったなと思ったり、ね、なんかゴルフしかしてないのかなと思ったら、あらやっぱりちゃんとすごいこと考えてらっしゃるっていう、この振れ幅がすごいですね本当に。
この間ゴルフ大会で、リアガイのゴルフ大会で優勝しました。
ええ、何してんですか。自分で開いて自分で優勝って恥ずかしいですよ。
いやいや、もう大したスコアじゃないですけど、でもうまくあったんですね。大したスコアじゃないですけどね。
いや、それ謙遜いらないです。
いやいやいや。他の人が調子悪かった。
悪かった。そんな話はね、ちょっと横に置きまして、はい、もう話戻しますけれども、はい、その何がずれてるのかっていうことにまず気づける。小学校レベルなんですよってことに。
小学校という言葉はね、それは失礼かもしれませんけども、いや、まあ一応営業でいけば専門家、専門アドバイザーという立ち位置ですからね。
例えばさらになんですけど、その小学校というメタファーで教えてくださった、なんかどんな業界でもいいですが、例えばこういう思考になっちゃってて、それに気づいてない事例みたいな、なんかちょっとない
ですか。それは何ですか、育成ですか、
営業ですか。育成で、営業の育成をする上で話してると、あそこがずれてるんだっていう、こう例えばなんかハウス業界のある人のこのずれとか、ちょっと分かりませんけど、
あ
保険業界の人のこういうずれあったんだよねみたいな。
まあ簡単にお客様は何を求めてるかっていうことなんですよね。
ほう、
うん、例えば家、まあ、展示場なんかもありますよね、たくさんね。で、なぜ、ね、展示場に来るのかって、まあ、どの家がいいかなということも あるかもしれませんけども。
お、いや、すごい大事な問いですね。いらっしゃった方々は、なぜ展示場に来るのかってことですか。
そう。何かというと、
ここの認識のズレがあったらもうズレてるわけですね、この回答の。
お客様はどの家にしようかっていうこともあるかもしれませんけども、
ああそこじゃなくてね、
そのどの家にしようかという奥には、自分がこれから住む家はどんな家にしたいのか、理想の家はどうなのか
が分かってねえのか、
そこを見つけに来てるわけですよ。
ああ、そうか。そこが分かんなくてぼやっとした状態で見つけに来てるわけですね。
そうだから、いろんな家を見て、ああこのリビングいいなとか、ああこういうね、もう景色の見えるこうね、そのリビングがいいなとかね、あこういうね、あったかい家がいいなとかね、
はい、
雰囲気がいいなとかね、ということなんですよ。
なるほど。
そこへですね、各担当の、そのね、
営業担当の方が、
まあ、各住宅、
ね、今ちょっとイメージで言うと、あのモデルハウスで家こう行って、なんとかハウスみたいなところに入ったら、スリッパ用意されつつ、
そういらっしゃいませって言ってね、
あ、安心です
ね、で、こう少しずつこう見てたら、うちはこういうところが特徴ですとかね、うちはこういうふうな効果をこうね、この家で上げていきますとかね、
いや
うちはっていうの邪魔なんですよ。どういう家がいいかっていうのを探しに来てるわけ。
あ、こっちはね。
そう。
あ、その時点でもうずれてんだ。
そうですよ。
おお。
そういうのばっかり聞くとさ、息苦しくなるよね。
なんか、あ、いいですねとか言ったら買わなきゃいけないそうですもんね。
そう、おっしゃる通り。あ、なるほどなんて言うと、そうなんですよって、なお力入れられてね。
確かに。
なんか逃げ場がなくなっていくみたいな、
ね、だからね、こっちもちょっと能面な感じで対処しなきゃいけなくなっちゃうっていう。
はい、なるほどね、みたいなね。
あ、じゃあちょっとあっちも行ってみてって言ってね。
そう。息苦しくな、順番にこう回ってる間になんか息苦しさを感じて、じゃあ、また、って。わかります。まあ、それで営業どう思うかってね。またこれもう茶菓子の客かよって、まあ、そんな失礼ないことはない
と思うんだけど。いやいや、でも営業の気持ちとしては
ね、私もそんなありましたもん、昔。なんで、またこんなもうね、
冷やかしで、
見るだけ見てみたいな。冷やかしばっかりで、みたいなことでだんだん払ってくる。はいはい、そうすると営業も今度は能面になってくるわけよ。おかしい。やってることがおかしい。
はい、じゃあここどこがずれてんですかと、
クイズ、
クイズ でも、まあ、冒頭に大きなヒントを、ね、いただいてたんで、あの相手はどんな家に住みたいのかを探しに求めてきているっていう前提に営業の方が慣れてたら、うん、さっき言ってたうちっていうのが邪魔くさいとおっしゃられてたんで、
うん、
うちとかうちのこの会社のなんか特徴が特性が機能がとかっていうのは一旦横に置いてやるべきことがありそうですよね。
そうなんですよ。だから一つどういうことをお望みですかとか、じゃあそういう中でご案内の中でそういうことをね参考にし理想の、うん、こういうのがいいななんていうのをね描いていただいたら、はいはいはい、うん、あのぜひお役立ってくださいみたいなことで案内する、
うん
うん、そうすると、うん、例えばリビングってこういうね、どういうのがいいですかとか言うと、あ、じゃあこういう作りとかこういうことがいいですねとか、うん、確かにこのお宅のはこういうのですかとか、いやうちはこういう形でねやってますけどとか、うん、まあこういうのいいですかとか、うん、いうようなことで言ってる間、ああいいですね、こういう形で明るくってね、なんかこういうところに子供たちも集まって時間が過ごせたら楽しいですよね、お宅のはこういうのできるんですかみたいなね、
それ来て初めてね、
そうそうそう、あうちもご要望であればいろいろ作らせていただきますよみたいなね、
うんうんうん、
ということになってきたらなんとなくいろいろ聞いてみたいなとかさ、
あなるね、確かに、うん、今日のテーマでいうこの思考のズレってところに話を焦点当てると、
うん、
もうそもそものお客さんがどういう気持ちで来ているのかっていう認識がズレてるっていうのが今の事例の一つ、
そうそうそうそう、
分かりやすいところですね、
うん、でその認識をしっかりお客さんどういう気持ちで来てるかということになると、
うんうん、
それに対するサポートをきちっとできるわけですよ。
なるほどね、
うん、
でも基本ですもんね、営業は戦いとは言わないですけど、まあ、でも戦い、ね、ビジネスする人間の戦いの場所なんだとしたら、相手のことを知らずしてどうやってやっていくのかって言った時にそこの認識ずれてたらそれはもう初めから負け戦ですもんね。
そうそうそう、だからもう量販店でパソコンなんか買いに行ったらもう本当に錯乱して買えるからね
逆に
逆に明確になんかして買いに行こうと思ってるのに、うんうん、あっちで宣伝されこっちで宣伝されわけわからんような、
あでも確かに量販店は各メーカーの方がいらっしゃってる場合とか、ね、特に確かに混乱してくれますね。確かに
それも1回どころか1回2回行ってまた混乱してね、
あ、
うん、もう本当にそういう意味では
確かにもうプリンで買わないみたいなね、なるなる、そういうことですか。
いやだから育成においても何かというと、はいはい、まず、うん、どういうところで、行き詰まってるのかとか、どういう考え方をしてるのかとか、うんうん、ということをずっと聞いてあげて、あ、そこねって、まあ、よく、まあ、本当に営業でいけば、営業で成果を上げたいと思って、うん、プレゼントが行くわけですよね。でその時に行き詰まうまくいかなかったら、それはどういうところが、どういうふうにやってるのかって聞いてあげる、あ、じゃ あそこかということになるわけですよ。そこの最終的な考え方のズレということに気がつく、
いやこれだから教える側指導する側に求められますね、ちゃんと本当にそこを 見れるのか、こっちが認識ずれてたら、うん、もうそもそも不可能ですよね。
そうそうそうそう、
だからね、どっかで無意識でやっぱり営業は売るもんなんだよ、売りつけるんやとかなんて思ってた日には、うん、もう指導してる時にね、口では質問型でお役立ちなんだとか言いながらも、その指導する対象者の社員がなんかね、その売ってやろうっていう気持ちがあったとしても、そこに気づいてあげられないですもんね。
そうそうそう、
これ結構怖い話ですね。
まあそういうようなことですね、指導しきれない、
うん
うん、だからロープレで練習をして、まあ、あのいいトークスクリプトとか作ってやって、まあ、気がついてくれるっていうね、まあ、その通り覚えて気がついてくれるということも一理なんですけど、そこに考え方っていうものを入れながらそれを練習してもらうとか教えるとかね、
いやなるほど、
しないと
そういうことですよね、う
ん、時間かかるんですよね、
ものすごい。いやぜひね、なんかポッドキャストだけでもう成績出まくってますみたいな声をね最近もまたちょっと聞くんで そういう方はね、あのやっぱり、ね、一旦本家本元のね、この本丸に触れていただくっていうのが本当大事だなと思いますね。
まあ、そこが一番伝えたいところだ
ね。いやだからここに触れてもらうためにもね、そうおっしゃられてる方々、私のことかなと思ってる方もね、一回入門編触れて、まずはそういうところからね、気づき絶対ありますからね。
そう
ですね、リアルでやっぱ直でね、うん、聞くっていうことの自分のズレがあるはずなんでね。
そうなんですね、うん、
それは聞いていただきたいな、なんというのを今指導者の方の立場のお話を聞いてなおさら感じたところですね。
はい、
まあ、そんなところで今日は時間来ましたので終わりましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。